Sports プラスアルファ。はい、どうも。ですね、今日は前回の続きの話なんですけど、まずオープニングでトークはあれですね、前回ハムスターのクソを食ったって、間違って食ってしまったって言ったじゃないですか。その時について詳しくは話してないなと思って、じゃあ喋ろうかなと思ったんですけど、あれですね、ポタポタ焼き食べてたせんべいなんで、こぼれるでしょ。で、そのカスを、落ちてたから食べようかなと思って、食べて、なんか感触が変だったんですよ、まず。でもそこまで、なんかあったんかなと思ったけど、まあ気にせず食べてて、ポタポタ焼きが、なんか苦く感じるんです。なんか苦く感じるから、これおかしいと思って、もしかしたらと思ってみたらそうだったんですよね。っていうことは、ハムスターのクソは苦いってことですよね。で、ここで一つ、質問っていうか疑問なんですけど、じゃあ人間のクソはどうなんかなと思ったと、やっぱ多分、苦いと思うんです。それに両側口逃がしって言うじゃないですか。じゃあクソが大好きでたまらない食文化の方たち、かっこうんちゃんはどうするんだ、かなり健康にいいんじゃないかって話になる気がしてね。まあ、中国で実際に食べられてるかもしれないらしいですし、まあいろいろなことがあって、まあそのようなことを思いついたんですけど、まあその話それだけですね。で、今日それよりしたいんは、あれです。今日したいんは、今日クソゲーは、まだできないんで、できないっていうか、まだソフトを、なんか、アマゾンが送ってくれないんで、それの代わりと言っちゃなんですけど、なんかしようかな、ということだったんですけど、ですね。一つ言われて、忘れてました。ちょっと、僕のトークが、グダグダすぎるのは、もうこれ承知の上なんで、そういうことを指摘するのは、まあ、やめてくださいっていうか、もうどんどんしちゃってくださいっていう感じなので、まあ、どうぞ批判中傷は、もう、大いに受け付けますんで。それより皆さん宣伝してくださいよ、ほんと。もう、セーブザシックスボールっていうことで。お願いしますよ、ほんと。いやー、ところで俺、あれやな。やっぱなんかいつも録音したて始め、いどうもーってな、はいじゃなくて、いどうもーってな、はいじゃなくて、ほんま。なんでやろうな。やっぱ録音するタイミングが早いからかな。まあ、いどうもーが、これがはいどうもなんで。まあ、そこへも気に使ってください。いやー、ところでですね、うちの担任の先生っていうのが、ちょっと変わった人で、本を1年間に100冊読むっていうぐらいめちゃくちゃ読書家なんですよ。まあ友達いないかなんか知らないんですけども、まあ、その先生が毎回その教室の前と後ろの紙貼るところに担任の読書っていうのを書いてそれを貼ってるんですけど、まあ僕がもらってんですよ、その担任の読書2を。1は別のやつが取っていったんですけど、まあ、2はもらっていこうかっていうことで、2はもらったんですけど、この先生が全部書いてるやつなんで、これライターなれんのちゃうかなっていうぐらい、例えばですね、じゃあ、重松清の青春夜明け前っていう、講談社文庫の、から出た本では、先生が、10代、男子、愛らしくおバカな季節、何かというと、勃起してばかりいたあの頃の僕たちは、勘違い全開のエロ話と、同盟、条約、宣戦布告という言葉が大好きだった。そして、何より親友という言葉が大好きだった。男子のための女子も歓迎。かっこ、きらめく七編の物語。っていうね。まあ、女子も歓迎ってお前何様だよって話なんですけど、まあ、これ、著書様じゃないのは確かですね。まあ、教祖様であるかもしれませんけど。いや、それも俺10代で、親友ってことは嫌いですけどね。なぜ親友はいないからっていう、なブルーな話になったんですけど、いや、いねえよ、本当の友達なんて。うん。いや、じゃあ逆に聞くけど、友達のためなら死ねるかって言われたら死ねねえだろ。だからいねえんだよ、親友なんてもう。ですね。いや、このように、本当プロのライター並みにやっつけずに書いてるんですよ。これは評価できますよ。じゃあ私も読んだことのある、じゃあどれがいいですか、読んだことのある、 あ、これ面白いっすよ。高村光太郎詩集、伊藤の浮地編、新潮文館、ここから出てます。これ担任の文が大正3年に刊行された処女詩集、処女詩集童貞からっていうね。まず処女なのに童貞ってどういうことだよっていうね。このそれにしてもこの童貞ってかなり罪深い、あれですね、罪深いやつですね。かなり罪深いです。だってこの年でこれはないっしょ。これだって教科書出てくるんですよ。これはひどいという、まあ僕が思ってる悪魔っていう本のうちの、まあジェイソンの映画と並ぶ悪魔の童貞なんですけど、まあその続き読みましょう。処女詩集童貞から、万人の胸に感動を伴って響く愛の詩集、知恵故障を経て、晩年の岩手三三零に歌う典型まで、光太郎の全生涯にわたる詩集から104編を収録する近代的人間形成という課題になって出発した光太郎が、その、なんていうの？黄昏の多祖に迷うと、周相を打ち破り、厳しい自己凝視の中に気づいた内的世界の、十分に溢れる、がほとばしる壮麗な生と愛の参加である。何言ってるかもわからないんですよ、正直。はい。あと他になんか、面白い、読んだことある本で言えばですね、どんなありますかね。いや、これ実際に読んでみたい本もあるんですよ、この読んだ、書いてる中で。あ、これ読みました。差別と日本人っていう、野中公務、なんか、そういう、まあ、有名なやつ。新玉金、金玉金、いや、なんか、新なんとかっていう人がやった字なんで、まあ、その文は、部落とは、在日とは、なぜ差別は続くのか、誰も語れなかった人間の暗部、なぜこの国は未だに差別にまみれているのか、誰も、差別への無理解と差別が生む構造の中、自分の出生問題の波及の大きさ、日本の閉鎖性と僕はずっと戦ってきた。誰も手をつけなかった同割権に関する税の問題などは、自分が政治家でいる間に潰しておかなければ、永久にこれは続いていくと思った。まあそうですよね。ブラック利権っていうのは今も大変なお金を、まあ、儲けてるらしいですね。逆に、これ僕個人の意見なんだけど、差別でお金もらってるってことは自分を逆に差別してるってことになりませんか？っていうことは、こいつらは、差別されてる人間は差別を結果的には肯定してるわけで、こいつら言ってることを矛盾してるやないかと思うんですけどね。まあこの本は読んで、まあ面白かったですよ。まあまあ。はい。あとですね、ちょっと崩した文も結構読んでるんですね。まあ、買ったいのもいろいろ読んでるんですよ。カフカの変身とか。まあ、この中から、これがあれです。この先生が、読んできた本を、僕も読んで、それ先生らしく、先生と一緒に、先生みたいに、本のライターをしようかなっていう。まあ、読んでいった本を。はい。じゃあ、まず、手始めに1個書いてきたんで。じゃあ、品川博士のドロップという作品があるじゃないですか。まあ、これ1時間あれば読めるんですけど、まあ、その本についての感想文ですね。10代男子、愛おしくおバカな季節、何かというと勃起ばかりしていたあの頃の僕たちは、勘違い全開のエロ話と喧嘩、抗争、暴走族という言葉が大好きだった。いや、パクって、え聞いたことある？いや、ないよ。いや、俺が考えたんだもん、この文。そして、何より、友情という言葉が大好きだった。男子による男子のための、かっこ、喧嘩は絶対、きらめく、ナルシシズムの物語。どうですか？まあ、このようにして、まあ、やっていこうなとは言いませんが、まあ、自己満足でやっていく、やつをやりたいと思うんで、まあ、よろしくお願いします。ではここで一曲お楽しみください。史上最強の眼光。腐ったまぶた、腐ったまぶた、 腐れまぶた汚い目の中に映るものは
ゴミゴミゴミゴミゴミゴミ。
あ、もうアコギ、アコギっていうかもうギターなんか適当にガンガンやってただけなんで、はい、全く意味はないですよ。はい、しかも歌なのに BGM を取らなかったっていうのも、まあいいじゃないですか、そこら辺は。まあ気にせずということで、まあその辺はよろしくお願いします。まあ、じゃあ曲、じゃあ次は CM の後はコーナーのやりたいと思います。
チャールズトーク撲滅運動会長ダン・コンキ演説を始めます。ガールズトークは男の敵、悪魔、つまり過ちだ、今すぐ取り消せ。
はい、ではダン・コンキさんの演説を聞いてもらいました。今回のゲストもまあそれに関わると言いますか、まあほとんどその通りなんですけど、今日の定食のコーナーは迫り来る謎、闇、ガールズトークの実態、プレゼンツバイダン・コンキ、かっこガールズトーク会長、ガールズトーク撲滅委員会会長ダン・コンキさんにゲストにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず質問なんですけど、なぜあなたはガールズトークを悪と考えるんでしょうか。
はい、
お答えします。まずガールズトークというものです、いうものです。あ、すいません、ちょ、初めて。はい、まずガールズトークというものは大抵は出演してる芸能人の方を見てください。スザンヌ、あと誰だ、まあ、前で言えば久本雅美、あと誰だ、あとまあ北陽の虻川、オセロの中島みたいなやつが多いですね。こいつら全員を総合してみてください。身の程知らずな方が多いんですよ。はい、身の程知らずです。はい、かなりの身の程知らずな奴らが多いんですよ。つまりガールズトークをするもの、聞くもの、それを好むもの、ここでは私はクソアマ、略してクマと呼んでるんですが、クマたちの習性としてまず一つに身の程を知らないということがあるんですね。あと第二つ、男のせいにするんです。あの男見る目ないよねみたいなことを言うクマが多いんですよ。わかりますか。ガールズトークは現代の人生の生誕を逆行しているようなものなんです。初めから競争社会へ出ず、自分が一歩立ったような気でいるんですよ。はい、自分が競争で負けているにもかかわらず自分が上に立ったようにするんです、わざと。まあ、言ってみれば走って逆走して、走って遅くて、いやこれ遅い方が勝ちだよって言ってるようなもんですね。それか遅いけどその遅れてる方をゴールにして、こっちゴールだよっていうようなもんです。つまりお門違いもいいとこってとこですね。このようにガールズトークを好むクマたちはバカが多いんですよ。バカが圧倒的なバカピ。はい、そうですか。ではいろいろ意見があるんですね。ふとした疑問なんですけど、なぜ私の14人しか聞いてないラジオでCM を提供しただけで60円をくださるんですか。はい、それはですね、今ガールズトークを潰せる未来を担っている、まあ中学生、高校生、あなたは中学生ですよね。あ、はい、そうです。中学生は未来のガールズトークをするクソアマども、いやクマを撲滅できる唯一の希望を担い手なんです。はい、あなたたちに問いたい。ガールズトークやめますか、人間やめますか、どっちです。わかりますか。ガールズトークは絶対的な悪です。ガールズトークこそ現代の癌です。撲滅しなければいけない物体なんです。あ、ありがとうございます。大変熱い意見をいただきました。まあ人にはたくさんの意見があるというものですね。まああともう一つ、まああなた自身がなぜガールズトークを嫌うようになったのか、そしてあなたはなぜガールズトークを見たようになったか、初めて見たガールズトークを公表したメディアは何か、何かお聞きしたいんです。ズバリ 恋のから騒ぎですね。はい。あの、僕は常々言ってるんですけども、日本テレビ土曜の10時から1時までは悪の時間帯と呼んでるんですね。エンタの神様、弾丸トラベラーと、あと、から騒ぎですね。この3つの番組は悪です。はい。御三家です。悪の御三家です。つまり、なぜかというと、エンタの神様ですね。まず芸人の質が悪いですね。はい。まあ、あそこのバカ女が笑う、まあ、クマが笑う、あの一つの原因なんですけども、クソバカ野郎が、こういうのを見て笑うんですよ。はい。まあ、程度が低い、甚だしい話なんですけどね。まあ、ふざけた、あの、笑いですか？なんと言うんですか？自分のやりたいお笑いを無理やり変えて、それでも売れないという、悲惨な芸人たちを見て笑う、その悪趣味さ。まあ、ゴミプロデューサーのせいなんですよ。まあ、ゴミプロデューサーというのは、エンタの神様でもおなじみのプロデューサーですね。クソゴミ野郎ということで、今あの、クマとゴミは信用するなっていうのが私の教訓です。はい。まあ、そして、恋の唐騒ぎ言うまでもありませんね。あの、たまに綺麗な方いるんですよ。ただ、そいつの性格も存在で、まあ、悪いですね。まあ、さらには、そのような性格のくせにブスがいるんですよ。まあ、そういうやつにはマヨネーズぶっかけて舐めんじゃねえと一言言ってやりたいもんですね。そこに出てるゲストも甘ったるいしね。ほんと、あの、僕も仰天しましたよ。恋のかハイニカミにジブラが出た時は本当に泣きそうになりました。何をしてるんだお前はと。男だよお前、ヒップホップだったらそんな汚えクマラジオなんてクマ番組なんて出るんじゃねえと、まあ一括してやりましたけど。まあ、そして弾丸トラベラーですね。まあ、これはガールズトーク一つの特性である自分探し、はい、とあと本当の自分を探すとか自分探しとか、こうなんて言うんですか、女として楽しむと言えばいいんですか、なんかそういうキャリアウーマンに憧れるというか、なんとかそういうバカ女どもがクマどもが憧れるじゃありませんか。はい。まあ、そのようなクソ女たちの、まあ、たまり場でもありますね、あの御三家の番組は。ぜひとも配信を願いたい。それだけです。いや、大変熱い意見ありがとうございました。あの、一つ、あの、メールが来てたんで、あの、読んでいいですか？はい、いいですよ。あの、あなた方が、あの、提唱なさるガールズ・オブ・撲滅運動は、ある一種での、女への嫉妬ではないかと。あの、モテない男が、そういう女を嫉妬するのではないかと。意見が来てるんですけど、それについてどう反応なさるんでしょうか。いや、それは断じて、まあ笑える話ですね。ですが、断じてありえませんね。はい。第一、私は童貞じゃありません。はい。彼女はしっかりいますよ。ギターも弾きますし。はい。彼女、いますよ、そんなもん。まあ、ガールズドークなんかしない。まあ、どこ大学といえば、江南大学です。いや、ガールズドークの溜まり場学校じゃねえよ。いや、バカ女でも多いよ、クマでも。いや、多いよ、多いよ。いいじゃねえよ。この質問パスで。はい。わかりました。あの、僕個人の意見としては、まず女の嫉妬、女との嫉妬というほざく奴らが、まあ、ガールズトークを好み、まあ、自分の身の程を知らず、どうせ私たちが羨ましいんでしょ？っていうのは、まあ、さらに、まあ、悪循環で言いますか。悪い状況を作り出してると言っても過言じゃないような気がするんです。どう思いますか、ダンコンさん。まさにその通りです。はい。それを言いたかったんです、私は。はい。あなたちょっと、あの、スカウトを差し上げもらいます。あの、ちょっとあなたいいですよ、かなり。はい。いや、先ほどの担任の文章も読んだんですけどね。そのような本があった気がするんですけどね。あ、これですね。まあ、これはあの、まずは、イヤヨ病という、まあ、一種の病気について、まあ、私はこれの専門家でもあるわけですね。男の子を追い詰めるお母さんの口癖、金森うら子。うら子。まあ、なんか、名前はわかりませんけど、生産者文庫から出ている本ですね。まあ、この本を代表するように、まあ、母というものは、息子を追い詰めることで有名ですよね。まあ、そのようなことを研究をしているので、まあそのこともまあ十分触れたいと思いますね。ありがとうございました。では今日の対談はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。あるずと枠は男の敵だ。
壊せ。ブローグン、ブローグン、ブローグン。熊ども、排除せよ。以上、ガールズトークからの、ガールズトーク撲滅委員会からのお知らせです。いやー、誠に熱い、と言いますか、ジェラシーに溢れた演説をしてくださった、まあ、ガールズトーク撲滅委員会会長のダン・コンキさんに、まあ、お礼を申し上げたいと思います。では、続いてのコーナーを言いたいと思います。続いてのコーナーは、脳内ブロックのコーナーです。このコーナーは、脳内のコミュニティことアメーバーというサイトでの、ブロガーとして1を目指すコーナーですね。まあ、脳内のコミュニティであくまで妄想と言いましょうか。まあ、妄想ですね。いや、実際にアメーバーでブログなんてやってないって。やってないよ、ほんと。漢字がせんといてや。ねえ。そんな見たかったサブちゃん X のサブちゃんのブログで調べたらいいやんけ。あるから。いや、ないよ。ないよ。ないよ、奥さん。奥さん、ありやせんて、ほんと。もう。あれやで。ないよ。じゃあ今ちょっと携帯か。いや、だって。まあ、脳内から。じゃあ、ブログを読みたいと思います。今日現在で、昨日の1時から始めて、今日の1時から、午前1時から始めて、今5件書いてますね。では1時11分、2010年3月16日、1時11分のコメントですね。タイトル、母音と子音、子音は子音、というタイトルで、書きました。今日は早朝に、不機嫌なサンタと一緒にお世話に寝て、かまととぶったメスゴリラを突っ込みに行きました。ここで鉄則なんですけど、まあ、ブログは、絵文字書いときゃいけるだろ。あと、数ポンポンやっときゃいけるだろ。っていう精神に基づき、絵文字かなり入れてます。絵文字はいちいち言いません。見たければサブちゃんのブログで調べればいいじゃない。ということで、メスゴリラを突っ込みに来ました。絵文字。楽しかった、絵文字。ちょっと怖かったけど、てんてんてん。最後には、メスゴリラとサンタが結婚しちゃって、池袋のホテルに消えていっちゃった。絵文字。どうしたんだろう。まさか、ドラプリンの投げ合い？楽しそう、絵文字。また今度、記憶の中でサンタに会ったら、聞いてみよう、絵文字。じゃあ、おやすみなさい。どうですか？これですよ、これ。絵文字を使いまくるというのが、まあ、高等テクの一つですね。実際、岩本くんのブログや、村尾くんことマラオこと、マラゼリー大佐の、ブログでもそう使ってますしね。はい。まあ、そのような、ことで、じゃあ次のブログを読みたいと思います。まあ、5件なんで結構書いてますよ。ですね、次のブログは、今日の朝8時57分に、更新しました。びっくりした。朝、目を覚ましたら、絵文字ですね、びっくりしたに。朝、目を覚ましたら、キツネ目のユニコーンさんがいたんですよ、絵文字。可愛くて可愛くて、魔法の呪文唱えちゃったの、てんてんてん、絵文字。そしたらユニコーンが喜んで、プリウスに文句言うやつと一緒に、冥王星に行っちゃった、絵文字。金が取り放題だったので、冥王星の砂を取ってきた、絵文字。朝から楽しかった。どうですか？絵文字を使い、さらに、口調がかまととぶっているというね。これがクソ女、略して熊ども、おびき寄せる方法の一つなんです。どうせアメーバなんて見てるやつなんてクソババアだろ。クソババアっていうか、クソアマどもだろ。頭の悪い。どうぞのやつか死んねえ野郎だろ。そんなやつはこんな方法で取れんな。ちょろいちょろい。まあ、詳しくは、俺のブログでもチェックしな。アメーバにあるよ。いや、嘘ないよ。うん。では、次のブログ。これですね。まあ、これは数というものに着目しましたね。はい。では次ですね。タイトルは、惑星探査の学生団か、というタイトルで、9時6分に投稿しました。で、文を読みたいと思います。ね、だけです。じゃあ次の文。ねですよ、前のやつと。まあ、わかると思いますけど。じゃあ9時7分に投稿しました。タイトルは、需要競争に使用競争。そこではこういうことが読まれてます。む。まあ、これでわかりますよね。ねとむです。はい。で、最後が、
あの、9時9分です。9時9分に投稿しました。ホルマリンへのトルマリン。まあ、かなりの朝ですね。まあ、ね、む、で、もちろん、ろ、ですね。文が、ろ。で、空白空白で、最後に、ミーアキャット。以上です。え、今日はここまで書いたんですよ。今日ここまで書いたんで、じゃあもう一個書きたいと思います。じゃあもう一個書きたいと思うんで、ちょっと待ってくださいね。はい。はい、書けました。じゃあ今日の12時55分、3月16日に投稿しました。今日吐き気がして、ネスコで、ゲロ吐いちゃった。絵文字。すると、ネスコが割れて中から3センチのラクダが出てきた。絵文字。そのラクダが可愛くて可愛くて。絵文字。ラクダに夢中になってついていったら、香港に着いちゃった。絵文字。なんとそこで 1200G 拾っちゃった。絵文字。ラッキー、星。どうですか？え？お前嘘ついてんじゃん。え？え、嘘ついてないって。本当にあったんだって。いや、3センチのラクダ見たって。見たって。え？見たんだったら、お前なんかやってるだろ。いや、やってないって。いや、でもそれ昨日変なキノコ食ったよ。昨日変なキノコ落ちてたから食ったよ。いや、それ以外は何もやってないから。何も見てない。見たくない。見たくない。もういい。お前そんなこと言うなら今日やめる。今日やめる。じゃあ、もういいから。バイバイ。今日もあっという間に時間が過ぎてきましたが、じゃあこれでエンディングです。では、じゃあ、さよなら。